おはようございます。よくいらっしゃいました。リードさん、証しありがとうございました。2年間でね、あれだけの日本語が話せるようになるとすごい、やっぱ隣にいらっしゃる先生の、ね、素晴らしい指導のおかげということで、でもこれで日本に帰って日本語使わなくなるのはもったいないですね。ぜひまたアメリカでもね、日本人のグループと関わっていただいて、さらに日本語をね磨いていただければと思いますけれども、今日も詩編のお話を続けていきたいと思いますけれども、詩編の約半分にその名前がついておりますダビデのお話であります。先週はダビデが巨人ゴリアトを倒したという、痛快なお話で、私もここで石投げをやりましてね、ゴリアトを見事に倒しましたけども、このダビデという人はイスラエルにおいては今日においてもビッグスターでありますけれども、この旧約聖書の時代、彼ほど愛され、また彼ほど輝いた人物はいなかったと思います。これまで何度かお話を続けておりますけれども、そもそもは彼は8人兄弟の末っ子で、大切な仕事を任せられないということで羊飼いをさせられていたという、そのような人でありましたけれども、しかし神様は幼い時からこのダビデという人物のその王としての技量というか才覚というか、そういうものを見抜いておられて、預言者サムエルによって彼を次期王に任じられたわけであります。その後ダビデは当時王でありましたサウルという王様が精神的な不調に陥っておりまして、そのサウル王を慰めるために盾ごとの名手でありましたので、雇われてですね、サウル王の横で盾ごとを演奏してサウルを慰めるという、今でいうところの音楽療法師みたいなことをしておりました。サムエル記という旧約聖書の書物にその話が書いてありますけれども、そこにはですね、王はダビデが大層気に入り王の武器を持つ者に取り立てたとあります。サウル王はダビデが横で盾事を奏でてくれることによってイライラしたり落ち込んだりした気持ちがこう癒されていったので、とてもこのダビデを気に入って自分の武器を預けるというのはですね、一番信頼していないとできないことですから、そこまでこのダビデを高く買ったということですね。その後、先週お話をいたしましたけれども、イスラエルとペリシテという隣国が常に戦闘状態にあったわけですけれども、そのある戦いにおいてですね、ゴリアトという3メートルに何度する巨人がペリシテ側から現れてイスラエルに戦いを挑んだわけですね。でダビデはまだ戦争に行ける年齢ではなかったんですわけですが、兄たち上の7人の兄がみんな戦争に行っていたので、その兄の安否を尋ねるためにお弁当を持って戦場に行った。そもそもゴリアトに戦うために行ったわけじゃないんですね。でもそこでゴリアトが朝の夕方で出てきてはイスラエルの陣営に対して挑んできているのを見てですね、ダビデがすごくそれで彼はとても勇敢であったので怒りを感じて、私が行きますと言ってこのゴリアトに立ち向かって彼を打ち倒したわけですね。それが先週までのお話なんです。で今日はその続きで、ありまして、サムエル記、聖書をお持ちの方はサムエル記の上の18章というところなんですけれども、長いので全部はお読みしません。ところどころかいつまんでお読みしたいと思いますけれども、 ダビデはこのゴリアトを倒したということで、まあ、もちろんその前からサウル王の盾のそばで盾ごとを引いていたので王宮には仕えていたわけですけれども、そのダビデが王族っていうんでしょうかね、その王様の近くにこういたこともあってですね、サウルの息子であるヨナタンという人がダビデのことを大変気に入ったというのがこの18章の最初に出てまいります。ダビデがサウルと話し終えた時、ヨナタンの魂はダビデの魂と結びつき、ヨナタンは自分自身のようにダビデを愛した。サウルはその日ダビデを召し抱え父の家に帰ることを許さなかった。ヨナタンはダビデを自分自身のように愛し、彼と契約を結び、着ていた上着を脱いで与え、また自分の装束を剣、弓、帯に至るまで与えたと書いてあります。で、まあ、果たしてこの時にダビデがこの次期王としてすでに任命を受けていたっていうことをヨナタンが知っていたかどうかわからないんですけれども、それにしてもこの、まあ、もし知っていたとすればですね、ヨナタンにとってはダビデはある意味ライバルなわけですね。ヨナタンは王の息子なんで、次に王に、本来ならばヨナタンが王になるわけですけれども、まあ、その辺のところははっきりしませんが、ヨナタンは今言いましたように、もうダビデのことを本当にまあ、兄弟のように気に入ってですね、洋服から剣から弓から帯まで全部与えた。それぐらい気に入ったということですね。でダビデという人はものすごく愛される、まあ、今でいうとこの愛されキャラというんですかね、愛されるような人だったようですね。まあ、もちろんその盾ごともうまいしね、戦いに出ればゴリアトを倒すしっていうような、まあ、まさに文武両道の優れた秀でた人であるし、性格も真面目で一生懸命で、まあ、高顔の美少年でですね、まあ、本当今だったらもうジャニーズでトップアイドルになるぐらいのそんな人だったんですね。だからまあヨナタンもすぐにダビデはすごいなと、まあ、もちろんその前にはサウル王も彼のことをとても気に入って、でその次に今度5節から見ますとですね、ダビデはサウルが派遣するたびに出陣して勝利を収めた。サウルは彼を戦士の長に任命した。このことは全ての兵士にもサウルの家臣にも喜ばれた。ダビデまだこの時まだ10代だと思うんですね。だけれども彼は、まあ、とてもこの戦いに長けたというか、そのなんか才能があったんでしょうね。まあ、行くたび行くたびに勝てたと、そんなに簡単なことじゃなかったと思うんですけれども、でもダビデは勇猛果敢に戦って、おそらく戦闘になって戦ってですね、勝利から勝利を積み重ねていくわけです。でサウルもですね、そのようなダビデを見て、兵士の長に任命したと書いてあります。まだ幼いダビデですけれども、まあ、何人かの兵隊を束ねるようなそういう地位についたというんですね。でもそれは全ての兵士にもサウルの家臣にも喜ばれたというんですよ。よく考えてみると、ダビデよりもみんな年上で、それこそ古参の兵士とか家臣とかいっぱいいるわけですよね。だけれどもダビデが重く用いられるということをみんな歓迎したというんですよ。それぐらいダビデはみんなに愛された、素敵な人だったですね。こう憎まれにくいタイプの、まあ、この男ならしょうがないだな、ダビデが活躍してよかったなっていう、もうみんなが、喜ぶようなそういう人であったようですね。だからもともと8番目の末っ子で羊飼いをさせられていた、そのようなダビデでしたけれども、サムエルによって次の王様はあなただよと、まあ、神様から任じられた。その後サウル王に雇われて盾ごと一生懸命引いてサウルの気持ちを和らげた。そうかと思うと戦いに出ていくと至る所で勝利を挙げる。ヨナタンも、王の息子ヨナタンもダビデのことは大好きになるし、また兵隊たちも家臣たちももうダビデのことがと ても気に入ってですね、ダビデがいてよかったなと、みんなで大喜びしてるわけですね。もうここまで、ダビデは本当にまさに順風満帆で、もうこのままスーッとこう王様になるようなね、そんな感じだったと思うんです。ところがですね、突然ここでダビデに不幸が襲いかかる。6節に、皆が戻り、あのペリシテ人を撃ったダビデも帰ってくると、イスラエルのあらゆる町から女たちが出てきて太鼓を打ち、喜びの声を上げ、三弦琴を奏で、歌い踊りながらサウル王を迎えた。女たちは楽を奏し歌い交わした。サウルは千を打ち、ダビデは万を打った。まあ、王様戦いに勝利してですね、戦闘になってこう帰ってくるわけですね。で、横におそらくダビデもいて、でそれをもう町々から女たちが着飾ってですね、楽器を持って、現れて、そして歌を歌って歓迎するわけです。ところがその歌の歌詞が問題です。サウルは千を打ち、ダビデは万を打ったって言って、ダビデを褒めたたえたんですね。で、これまあ事実だと思うんですよ。確かにね、サウルの武勲よりもはるかにダビデの方が多くの武勲をあげたっていうことは事実なんですけれども、しかし8節ですね、サウルはこれを聞いて激怒し悔しがっていったと。激怒し悔しがった。もともとサウルという人は気の小さい人です。体大きいんですけれども、気持ったもの小さい人ですね。王様になってすぐに戦いがあった時にもなかなか戦況が思わしくなくて、もう負けそうになった時に、本来ならば祭司が捧げなければならないお祈りのための生贄を自分が捧げてしまったね、待ちきれずに、そういう失敗をしましたね。また他の民族と戦って勝利した時には、神様は全てのものを破棄しなさいと言われたのに、サウルは良さそうなものだけちょっと取っといてですね、まあ気が小さいようにちょっとケチだったんですね。そういうような人だもんだから、もともとこの時彼の気持ちは時々激しく沈むような不安定な状況でしたから、目の前で女たちが踊ってサウルは千を打ち、ダビデは万を打ったって歌ったもんですから激怒した。ダビデには万、私には千、あとは王位を与えるだけかと言ってですね、この日以来サウルはダビデを妬みの目で見るようになった。全ての人に愛されたダビデなんですけれども、一番彼を取り立てて彼を頼りにし、また彼に、支えられていたこのダビデ、サウル王が支えられていたこのわけですけれども、このサウルによってダビデは妬まれ、また怒られるようになってしまうんですね。そして10節、次の日神からの悪霊が激しくサウルに下り、家の中 で彼を物に取り憑かれた状態に陥れた。ダビデは傍らでいつものように盾事を奏でていた。サウルは槍を手にしていたが、ダビデを壁に突き刺そうとしてその槍を振りかざした。ダビデは二度とも身をかわしたと。もうダビデに対する怒りと妬みでサウルの気持ちが激しくこう揺れ動いたんでしょうね。だからまあ聖書の記者はそのように書いてるわけですけれども、もうおそらく形相が変わってですね、すごく悪い状態。でもダビデはそういう王様を見ると、その横で一生懸命盾事をかき鳴らして、なんとか王様の気分を和らげようと思って一生懸命この演奏して歌って、でもそれをやればやるほどこちらの方ではこの野郎ですね、怒りや妬みがこのメラメラと燃え上がってきて、そして、サウルは手にしていた槍でですね、 ダビデを突き刺そうとしたと書いてあるんです。でダビデは戦士ですからね、この盾ごとこう鳴らしてても槍を持った瞬間にファッとこう避けて、まあひらっと身をかわしてですね。でも一回そういうことがあった後、ダビデは逃げてないんですよ。普通なら逃げますよね、ここで助けてって言ってね、王様に殺されるの。そうだったら二度とも身をかわしたと書いてあるということは、一回やられてもダビデは逃げてないんですね。あ、王様はきっと状態が悪いんだろうなと思って、また彼は多分盾ごとを引いて、でもサウルはまた激怒してこの槍を投げる。でここからダビデの人生はもう全くこれまでとは違う、苦難が始まるんです。みんなから愛される、真面目で誠実で正直で信仰的で頭も良くて姿も良くてね、もうそれこそ非の打ち所がない、このダビデ、王様には一生懸命仕えている、そのダビデが王様によって命を狙われる。この時2回身をかわしたとありますが、その後も、まあ、この後もですね、サウル王のダビデに対する妬み怒りは収まらないんですね。どうしてこんなことが起こるだろうか。もうダビデぐらい素晴らしい人はいないっていうような人ですよね。皆さんがダビデだったらこの時どう思いますか。仕方がないな、まあこういうこともあるよ、まず思えないと思いますね。でこの時に作った歌ではないと思いますが、詩編の109編、これ108とか8と書いてみますが、109編にですね、ダビデはこういうふうに歌ってます。で指揮者によってダビデの詩賛歌、私の賛美する神よ、どうか黙していないでください。神に逆らう者の口が欺いて語る口が私に向かって開き、偽りを言う舌が私に語りかけます。まあ、この前半部分からするとちょっとこの時とは状況は違うと思いますけれども、憎しみの言葉は私を取り囲み、理由もなく戦いを挑んできます。愛しても敵意を返し、私が祈りを捧げてもその善意に対して悪意を返します。愛しても憎みますって歌ってるんですね。ダビデがこの味わった不条理っていうか、なぜこんなことが起こるんだろうかっていうような気持ちを表しているように思って、この109編を選んでるわけですけれども、この後半ですよね。理由もなく戦いを挑んでくる、愛しても敵意を返し、祈りを捧げてもその善意に対して悪意が返ってくる、愛しても憎まれる。ダビデはサウルに命を狙われる理由など何一つありません。全く真逆ですね。サウルから大切にされ愛され、報いられて叱るべきなのに、全くその反対、正反対で命を狙われなければならない。これ理由もなく戦いを挑まれている、理由もなく命を狙われている。また善意に対して悪意が返ってくる、尽くせば尽くすほど憎まれているわけですね、サウルに対して。サウルから戦いに行って たくさんの敵を倒すほど、女たちはサウルは千、ダビデにマンと言って歌うもんですから、サウルの妬みや怒りは激しくなっていく。もう一生尽くせば尽くすほど憎まれるってどうですかこれ。なんかテレビドラマにしたら、まあ、お昼のドラマかなんかしたら随分ウケそうな感じがしますけれども、でも実際にダビデの気持ちになったらですね、たまらんと思いますよ。じゃあ僕はどうしたらいいのかと。こんなに頑張って、こんなに一生懸命で、こんなに誠実にやってるのに、なぜ命を狙わなきゃいけないのか。愛しても敵意を返しで、ね、愛しても憎みますと、憎まれると、愛しても愛しても敵意が返ってくる。もうこの人の隣人を愛しなさいとシエスに書いてあるから、この人のためにあれもしよう、これもしよう、 どうやったら愛が伝えられるかと思って、皆さんもねそうやって一生懸命、多分クリスチャンとして信仰者として愛を実践しておられると思うんですよ。でもそうすればするほど憎まれる、嫌なことを言われる、それこそ裏返しになって帰ってくるみたいなことはありませんか？あると思うんです。実はそういうことの方が多いかもしれません。愛しても憎まれると。でダビデにとってはおそらくこの時まだ、ね、10代のダビデにとってはこれは理解できなかったことだと思うんです。なぜこんな目に遭わなければいけないのか。まさにこれは彼にとっては理解不能な状況であり、不条理というのにふさわしい状況だろうと思うんですね。しかもダビデはこれまでこんな目に遭ったことはありません。まあ8番目の息子で、ないがしろにされてたということは多少あるかもしれませんけれども、でもですね、先ほどちょっと簡単に振り返ったように、王様に任じられね、サウルにも召し抱えられ、王様最初はサウル王も彼のことを気に入ってたわけですから、王の息子にも気に入られ、家臣にも兵士にもみんなにも気に入られ、ああもう僕はこれでいいんだ、ね、このまま行こうみたいな感じだったと思うんですよね。でもこんな予期せぬ結果が待っている。だからさっきこのような歌がね、理由もなく戦いが挑まれ、愛しても敵意が返ってくる、祈っても善意に対して悪意が返ってくる、愛しても憎みますってですね、この今日修法にこの御言葉書いてるんですけど、修法に書くような言葉じゃないんですよ、普通ね、愛しても憎みますなんて聖書にこんな言葉があること自体多分誰も知らないんです、愛すれば愛されますね、善意を行えば善意が返ってきます、いいことをすれば報われますっていうのが我々の理解ですよ、そう思ってるんですよね。でも実はそうじゃないんです、実はそうじゃないんです。ダビデは誤解してるんですね。愛すれば愛されるはずだ、使えれば報いられるはずだ、理由もなく不幸は襲ってこないんだ、そう思ってたはずなんです。でもそうじゃなかった。でもこの考え方にはですね、こういわゆる因果応報の逆の考え方があるんです。因果応報というと普通悪いことをすると悪い結果が来るっていうのが因果応報と思われますよね、何か悪いことが起こるときっと以前に何か悪いことをしたその報いだろうと。でも因果応報っていうのはその逆もあってですね、今から一生懸命いいことしてれば必ずいい結果が来るよっていうのが、こういうのも因果応報の考え方、もちろんおそらくそちらの方が元々なんですね。だから愛すれば愛される、使えれば報いられる、理由もなく悪いことは起こらないんだっていうのは、ある意味ではこれは因果応報なんですね。そういうルールがあるはずだと。実は私たちもそう思ってるところがないでしょうか。そう誤解してるところがあるんじゃないでしょうかね。あ、でも先生それが誤解だとしたらどうしたらいいんですかと言われるかもしれませんが、でもダビデの人生はそうなんですね。ダビデは決してこんな目に遭わなければならないこと何一つしてないんですよ。みんなに愛されてるんですよ。だけどもいきなりですよ、槍が飛んでくるんですよ。いきなり槍が2発も飛んでくる、命を狙われる。でもここには神の真理があるんですね。聖書の真理というのはこういうところにあるんです。愛すれば愛されますよ、信じる、ね、使えれば報われますよっていうようなところには聖書の真理はない。それよその宗教言ってもらったり、聖書の真理はそんなに浅くないんですね。もっと深いところにあるんです。例えばイエス様は敵を愛せって言われたんですね。愛してくれる人を愛したからといって何の価値もないって言われた。でもそれは愛してれば敵も愛してくれるようになるからということではないんです。一生敵かもしれないです。もっと憎まれるかもしれない、それでも愛しなさいって。だからそれが愛だという。 迫害する者のために祈りなさいと、最後はあなたを殺す人だろうと、それでも祈りなさいっていうのが、これがキリストの教えであり聖書の教えなんです。どっかで必ずいいことがありますよなんてことはイエス様はおっしゃってないんです。報いがあるとは約束されています。しかしその時正しい人々はその父の国で太陽のように輝くと書いてある。その父の国でやがてこの世の終わりの時に、この世界の秩序が全て終わって天の神の世界がやってきた時に輝くことができるかもしれないけど、この地上ではその時点では輝かないかもしれないということが暗示されてるんですね。だから正しいからといって、正しいことを伝えたからといって、それで全てが解決してみんなから報いられるというわけではない。神様の目的は、私たちがもちろん愛したり仕えたりして一生懸命主の願いにかなって善意を行っていくことだけれども、でもその結果として良い報いを与えるということではないかもしれないですね。他のところに神様の目的はあるかもしれないということです。ヤコブ書に、私の兄弟たち、いろいろな試練に出会うときはこの上ない喜びと思いなさい。信仰が試されることで忍耐が生じるとあなた方は知っています。まさにこのダビデの状況というのはここなんですね。信仰が試されてるんですよ。ダビデは信仰者ですよ。ゴリアトに立ち向かえるぐらいの信仰者ですよ。でも彼の信仰は、自分よりはるかに強いものであっても神様は助けてくれるっていうことにおいて彼の信仰は確立してたかもしれない。しかし愛しても仕えても報いられないかもしれないという思いには彼は至っていない。そういう信仰の深みを彼は持ってないんですね。神様はやがて王の座についてこのイスラエルの国を治めるダビデに対して、彼がそのただ通り一辺倒な信仰じゃなくてもっと深みのある信仰者になってもらいたいということで、この試練を与えられているわけです。さらにその先をパウロは言ってますね。有名なローマ書の5章ですけれども、そればかりではなく苦難をも誇りとします。私たちは知っているのです。苦難は忍耐を、忍耐は連達を、連達は希望を生むということ。試練は、苦難は忍耐を私たちに与えてくれます。人間が一生学ばなければならないことは忍耐なんですね。全ての人が難しいことなんです。誰でもにできないことなんです。全ての人が忍耐は難しいんです。あるところは忍耐できるかもしれませんが、あるところはできないということだってあるんです。神様は私たちが忍耐することができるように願ってらっしゃるし、そして忍耐は連達を生むんだと。新改訳聖書では練られた品性と訳してますけれども、連達っていうのはその人の人格が練られていくということです。神様の目的は、私たちが真面目でいい子ちゃんで一生懸命頑張って、その結果としていい報いがこの地上にあって、よかったねっていうことじゃない。私たちのその中身が成長して練られていくっていうことは神様の目的なんです。そこに神の目がついている。そして連達は希望を生むんだと。練られていく人が、練られていくことによって初めて本当の希望を得ることができる。この公式がですね、神様が私たちに当てはめておられる公式です。だからわけもなく不幸が襲い出たり、嫌なことがあったり、頑張って頑張っても全然報われなかったり、愛しても愛しても憎まれたり、祈っても祈っても何も起こらないことがあるんです。でもその度ごとに私たちは忍耐を学び、 そして忍耐を経て私たちの内側を練られていって本当の希望を持つんだ。今日最後にですね、先週出したこの出会いというですね、教会のグリーンチャペルのニュースですけれども、そこに載せた証を、読んで終わりたいと思うんですけど、まあ、この皆さんお持ちですか？収報ボックスに入ってたと思うんですけどね、ない方はちょっとどっかから持ってきていただいて、もう出会いもですね、前もうしょっちゅう出しているので、まあ、ちゃんと隅から隅まで読んでくださっているとは思いますが、また出てるなぐらいのことでどっかにファイルが、されると非常に残念なので、今日あえて読みたいと思うんですけれども、この見開きのところに車椅子からのメッセージっていうのがあるんですね。これは前にも皆さんにも紹介をして祈っていただいている内村美穂さんという、私の友達でもあるし、私の友達の奥さんでもある、東京の町田の教会の牧師の奥さんなんですけれども、彼女が数年前にですね、この治療不能な難病に侵されてしまいました。で、まあ、今ではほとんど体の自由が効かなくなって車椅子の生活をしているんですけれども、その彼女がですね、この証をご自分のご主人のフェイスブックに載せてたんです。で、私はたまたまそれを見てですね、すぐに美穂さんに連絡をして、この証を紹介してもいいですかって言ったら、ぜひ紹介してくださいって言ってくださったので、それでこの新聞に載せたんですけどね、ちょっとお読みしたいと思いますが、現在私は体を自由に動かすことができない病の中にいますが、心の中はとても平安です。これは皆さんの祈りのおかげであり、救われているという確信があるからだと思います。また神様はこの病に対処できるように私の性格を変えてくださり、何でも楽しく笑うことができるようにしてくださいました。天国は本当にあるという DVD を見たとき、天国に行くのがとても楽しみになりました。でも心残りは地上に残された家族のことです。今自分ができることは家族の負担にならないようにすることです。身の回りの片付けや整理はしましたが、それでもなお家族の負担は大きいと思います。子どもたちのことはもう少し大きくなるまで世話をしてあげたかった。また両親の世話もしたかった。それができないことを申し訳なく残念に思います。また主人は本当によくやってくれており、とても感謝しています。神様はこのような状況下にあっても私にとっては良い方で、今の私に大切なことを学ばせてくださっているのだと感謝しています。聖書に、あなた方も自分の子がパンをくださいという時に誰が石を与えるでしょう、また子が魚をくださいというのに誰が蛇を与えるでしょう、してみるとあなた方は悪いものではあっても自分の子供には良いものを与えることを知っているのです。とすればなおのこと、天におられるあなた方の父がどうして求める者たちに良いものをくださらないことがありましょう。マタイによる福音書という言葉があります。神様がされることに無駄なことはなく、必ず何か意味があるのです。私にはそのことがよくわかります。私は今まで物事に生産性を求め、努力することや時間に正確なことなどが一番だと思って生活できました。神様はそのような私を今の状態に置かれました。そうしなければ私の方から折れることはなく、価値観を変えることもなかったと思います。神様のおかげで私は変わらざるを得なくなったのです。不自由な体になって、何も十分にできなくなって、他人に頼らざるを得ない状況を神様が与えられたことで、このような価値観を学ばせてくださったのだと思います。まさに彼女はこの病を通して練られてますよね。練達っていう言葉が、これを読んで本当にそう思いました。彼女自身の内側が変えられている。もちろんここに至るまでにはね、何度もなぜこんな自分は目に遭わなければならないのかと、神様どうぞ癒してくれと祈り続けてきたこととは思いますけど、でも一方でこうして彼女の内側が本当に練られているなっていうことを感じます。今は天国に行った時にもう一度賛美ができること、歩けること、ピアノが弾けること、イエス様とまみえること、このような希望があります。永遠に生きるという確信があります。このことは何にも勝って一番必要なことだと思います。 毎週の礼拝では声を出して賛美したり、ピアノを弾きたいと思いますが、今は我慢しています。もちろん神様は癒し主ですから、土壇場で私を癒してくださるかもしれません。その希望は持ち続けていますが、もしその希望が断ち切られたとしても、天国に行くという希望があるので辛くはありません。まさにこの連達が希望を生んでるんですよね。美穂さん、おそらくこのローマ書の言葉を意識してこの証は書いてないと思うんですけど、本当に自然にこの忍耐が連達を見、連達が希望を生んでるなっていう、その御言葉の法則が彼女の思いの中に現れているんだと思います。私自身の経験から、天国へ先に行くものよりも残されたものの苦しみの方が大きいということを知っています。働きの大きさ、責任は大変だと思います。これはご主人に対するいたわりの言葉だと思うんですが、永遠に生きるということを知らないと不安な人がいますが、それは自分が死んでしまうとどこに行くかわからないからだと思います。私がこのような状況でなぜこのように平安でいられるのか、理由は自分でも分かりません。このような状況でなぜこのように平安でいられるのか、理由は自分でも分かりません。若い元気な頃も今の私にとっても、神様はずっと変わらない良い方なのです。心から主を賛美したいと思います。素晴らしい証ですね。神様の目的はどこにあるのか、それは先にならなければわからないことかもしれませんが、無駄なことは何一つありません。お祈りしたいと思います。天のお父様、私たちの人生には思いもかけない、自分の願いにかなわない不幸なことが起こってきます。そしてその度ごとにあなたに食ってかかり、またなぜですかと問いかけるようなものでありますが、神様、ダビデもサウルから命を狙われた時にどれほど失望し、また大きな疑問を抱いたことでしょう。しかし、すべてのことにはあなたの計画がある。忍耐は連達は希望を生む。この神の法則は変わりません。この世界が作られた時から、あなたが人類をお作りになった時から変わっていない。神様、私たちが底の浅い、ただただ自分の願いの通りになることだけを願うような信仰者になり下がることがないように、本当にあなたが私たちに願っておられることは何なのか、その本質を見極めて、苦難をもヤコブが言ったように大いに喜んで、またそこで練られていき、そこでしか得ることができない本当の希望をあなたからいただくことができるように、内村美穂先生のことをまた覚えております。日々進行する病の中にあって、どれほど辛く苦しい思いをしておられるかと思っておりましたが、彼女自身の口からなぜこんなに平安なのかわからないと言ってもらって安心しました。あなたが彼女に本当の希望を与えてくださっていることを感謝いたします。主よ、どうぞこの地上での信仰者の日々がさらに輝くように、そして私たちもその姿によって励まされ、またその後についていく信仰者としてさらに磨かれてまいりますように。御手に委ねて、イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。